さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は自社の特徴を知るというテーマでお話しさせていただきました。
それで今回はあの続きのお客様を知るということでお話しいただこうと思いますけれども、今回も敦子先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お客様を知る、本当に知ってますか？
わからないと思います。
そうですよね。
はい、お客様って広いですね、範囲が。
そうですね。
はい、
お客様が自社の商品やサービスを手にした時どう感じるかとか。
あ、好き嫌いとか買う買わないとか。
そうですね。例えばあとは年代ですとかね。
あ、若い女性なのかお年寄りなのか、おじさま方なのか子供なのか。
そうですね。
あ、確かにそう考えるとそのお客様と一言に言ってもいろんな属性はあるんですね。
そうですね。
はい、まあ、そこで、まあ、性別とか年齢とか今出たような形もありますけど、あとはライフスタイルだったりとかいうのは考えられますね。
時間帯とか、ね、普段何時頃にこういう動いてるかとか。
ああ、そうですね。なんかコンビニに行くのかスーパーに行くのかとか。
そうですね。ドラッグストアで買うのか。
ああ、そうですよね。
そうそう、近所の八百屋さんとか。
ああ、そこもやっぱりそのお客さんの動きによって全然違ってきますもんね。
そうですね。
はい、でもそうなった時に、まあ、例えば自分の商品がそのどこに置いてあるのかとか、まあ、その置いてある、まあ、今商品って言っちゃったんですけど、商品がそのどこに置いてあるのかによって売れ方が違ってきますよね。
違うでしょうね、当然。
あ、はい、あの前回から自社についても商品についてもお客様に聞けというご提言をいただいておりますが。
そうですね。
はい、そうなった時、逆にお客様を知る時にはじゃあその属性ごとにデータを情報を集めるということ。
そうですね。
ですけど
やっぱりここでもお客様に聞く。
あ、やっぱりお客様に、
はい、全てお客様ありきですから。
まあ、そうですよね。お金払っていただけるのは、まあ、お客様しかいないわけで、
はい、
そうですよね。でその中で結局お客様がまあ、何かを買いました、例えば手に取ったけど戻しましたとか、まあ、そういうのをじゃあ全部聞くわけですよね。
聞ければそれが一番いいですね。
はい、まあ、聞けないですけどね。
そうですね。なかなか難しいでしょうね。
はい、まあ、例えばスーパーに一日中立ってて自分の商品の棚をずっと眺めてて手に取ったお客様にすいません、それなんで手に取ったんですかっていうのはちょっと難しい。
ちょっと怖いかな。できたら素晴らしいですけどね。
はい、まあ、やる方はいるかもしれないですけど、ちょっと現実問題難しい気はします。
そうですね。
はい、そうなってくるとやっぱりアンケートみたいなものでちょっと間接的に聞いていくとか。
そうですね。
はい、そういう方法が考えられるんですけど、まあ、数としてどのぐらい聞いたらいいんですかね。
数はあればあるほどいいですよ。
あ、まあ、あ、そうですよね。
あ、すいません、ちょっと身も蓋もないっていう感じですけどね。
はい、確かにそうです、まあ、まあ100とか200とかじゃなくてみたいな。
そうですね。
取れれば取れるだけ。
はい、そうしないと傾向が見えてこないのでね。
あ、自分の商品を手に取ってくださる方がどういう層なのかなっていうのはちょっと一人二人に聞いただけじゃわからないと。
なので、まあ、目標としてはお客様全員に聞きましょうよっていうことですね。
あ、まあ、自分が持っているお客様全員に聞くと。
はい、
電話してこう聞かれる時ありますけど、例えばインターネットの回線を開通した時にどうですかみたいな電話が来る時はたまにありますけど、
はい、だからそれは仕組みがちゃんとできてるんでしょうね。
ああ、なるほど。まあ、大きい会社さんだとそういう仕組みがきっちりできてて、こう取りこぼしがないようにできてると。
そうですね。
でも中小企業の場合は一件一件電話して回るその人海戦術はちょっと難しい気はしますけどね。
そうですね。
はい、
そこはもう考えないといけないところなんですけども、
はい、
いかにこうお客様からの声をいただくか。
やっぱ街頭に立って
街頭に立ってかそれも難しいですね。
はい、まあ、敦子先生はもう直接インタビューの形で伺ったっていうことですけど。
そうですね。まあ、うちの場合はあのサービスなので、まあ、クライアントの数が限定されてますからね。そういった方法が取れるわけですけど。
はい、そうですね。あ、そうか、業種によってそのお客様の数も違いますもんね。
そうですね、
はい。ただ食品であったりとかそういうのはこう商品の中にアンケート用紙とかが入っていて書いて送ってくださいみたいな形でこう、
そうですね、
ありますけど、あれあんまり送る人っているんですかね。
なので、あの逆にアンケートを配るじゃないですか、はい、それがどれだけ戻ってきたかというのも参考になりますよね。
そうですね、お客様がどれだけその意見を言ってくださるかみたいな。そうなると、例えば100枚出しました、100枚巻いて 2,3 枚って言ったら、ちょっとどうしようって考えちゃいますよね。
そうですよね、はい、あのやはりアンケート書くだけでも手間じゃないですか、
はい、
よくね、あの飲食店で答えてくださいってペッと置いてありますけど、
はい、
なかなかね面倒じゃないですか。
書かないですね。
なので、例えば次に使えるチケットプレゼントしたりとか、
例えばドリンク一杯無料券みたいなものをアンケート書いたらいただけるとか、
はい、
あ、
そのような形でおのおの工夫はされてるわけですよね。
はい、あ、そうやってアンケートの回収率を上げると、
はい、
で上げたデータをこう一生懸命集めたものを分析をすると。
そうですね。
おお、ただあの、まあ、紙で聞いたり現場で聞いたりとかっていうのはあるんですけど、まあ、結局はその商品を誰が買ってくださってるのかっていうのをまず知ると。
そうですね。
この知った後に、じゃあ次にもうちょっと売り上げを上げるためにはじゃあどうしようってなると思うんですよ、
はい、
でもこれってそもそもお客様のその元々の属性を知らなければ展開のしようがない。
そうそうそうそう、結局お客様知らないと次に進めないんですよね。
まあ、全部お客様ですね。
そうなんですよ、すいません、なんか身も蓋もない話ばっかりになっちゃうんですけど、これが真実ですから。
そうですね。だと、まあ、例えば立ち食いそば屋さんなんかはおじさま方や若いお兄さま方がいっぱいいらっしゃって、
はい、
まあ、そういうところでなんかちょっと次天ぷら1個つけるからってハガキを配ってアンケートをこう集めました、
はい、
集まりました。でもフィナンシェは売らないですよ。引っ張って申し訳ないです
もう、
そうですね、例えばそこに書いてあったとしても、
あ、
それは売らないですよ。
それは売らないと。そうそう、
まあ多分答えも返ってこないと思うんですけど、でも、もしかしたら、
そうですよ、
もしかしたらベーグルを置いてほしいっていう人もいるかもしれないですよ。
ダメダメ、もうだから数を集めないとダメなんですよ。
あ、そういうことで、
わかります。
はい、
あのなんか10通ぐらい返ってきて、そのうちの、ね、ベーグルがあるといいですって言ったら、ちょっとあれ10分の1 10% とか思っちゃうでしょ。
思いますね。
ダメです。
やっぱダメです
よ、はい、
それが100人になったらその人1人かもしれないわけですよ。
そうです、多分1人です。
あ、やっぱりそうですよ、ね、いや、そこら辺で、ね、やっぱりその横展開をする時の、まあ、なんて言うんですか、その土台になるデータですから、
はい、
いっぱい集めようと。
そうですね、
やっぱ面倒くさがっちゃいけないんですね。
そうですね。で、面倒くさいっていうのもあると思うんですけれども、はい、やっぱりこう怖くて聞けないっていうのもないですか。
ああ、そうですね、なんか事実を知るのが怖い。
そうです、
っていう、なんかこうクレーム書かれたらどうしようみたいな、はい、それはちょっと、そうですね、へこんだりしたくないですから。
そうですね、ただなかなかね、そういう率直な意見って聞けないじゃないですか。
あ、はい、
まずは聞かないと。
あ、まずはお客様に体当たりすると。
そうです、
ドンと、
はい、でそこでいろいろ言われても、そんなに、あ、でも落ち込みますけどね、落ち込むんですけど、でもそれはそれで受け止める。
あ、もう事実だと、
はい、
受け止めます、
はい、
真摯に受け止めて、
はい、でそこからまた対策を考えるとかね。
あ、はい、まあ、でもまあ確かにマイナスのことが分かったら、じゃあ改善しようってなりますから、
はい、
まあ、事業としてはいい方向に行きますよね、きっと。
そうですね。
やっぱり、まあ、そこの壁をいかに乗り越えてお客様にぶつかっていくかと。
そうですね。
やっぱりぶつかればぶつかるほど、まあ、相手のことが分かってきますから、
はい、
そこが逆に信頼関係になるんでしょうかね。
あ、そういう側面もありますね、もちろん。
あ、やっぱり、
はい
はい、あとはそのお客様がなんていうんですかね、その商品に対してどれだけの、まあ、思いを持っているかっていうのも分かると。
そうですね、
いろいろとこう見えてくると次の展開に行けるということで、
ある程度組まなければいけないところも多いと思うんですよ、はいはい、単純に丸かバツかっていう話じゃないので、こういった話、
あそうですね、3対7でこっちみたいな、うん、
はい、
なんかグレーな感じって、ここはちょっとこういう風にコクがあって美味しいけどしょっぱいみたいな
ありますね、
はい、
そうそうそう、
まあ、その辺をどうやってまあアンケートで集計するときは数字使うと思うんですけど、数字化していくかっていうのもまあ、はい、
そうですね、そこもちょっとテーマですよね、ある意味、
まあいろいろとこう数字を使ったり、お客様の紙ベースの意見をまとめたりするっていうのは、そこで相手を知り、さらに自分の商品を売るというとことに対しては非常に大事と、は
い、そうですね、本当に雲をつかむじゃないですけども、なんかこう、はい、すっきりしないんですけど、なんかそこは汲み取るっていうところもありますよね。
汲み取る、
はい、
なるほどです、はい、はい、でじゃあ商品が分かりました、自分の会社が分かりました、そしてお客様を知りました、
はい、
なんかもうパーフェクトな感じがするんですけど
そうですね、
はい、
でこの3つの視点に整合性を取るわけですよ。
あはいはいはい、ピタッとはまるとこがどこかにないかと、
そうです、
探すわけですね、
はい、
その収まったところが結局その売り上げにつながるポイントと、
そうですね、
素晴らしいですね、
はい、
でもなんかもうここでちょっとお話が終わってしまうような気がするのですが、
なのでその整合性を取るためにはという話をしたいと思います。
あではこれはまた
次回に、
わかりました、敦子先生今回もありがとうございました。
ありがとうございました。